Good morning, everyone.
Good morning.
Turn with me today to Luke chapter 9, verses 37 to 43.
ルカの福音書9章37節から43節を開けてください。
The next day, when they came down from the mountain, a large crowd met him.
次の日、一行が山から降りてくると、大勢の人の群れがイエスを迎えた。
A man in the crowd called out, Teacher, I beg you to look at my son, for he is my only child.
すると群衆の中から一人の人が叫んでいった。先生、お願いです。息子を見てやってください。一人息子です。
A spirit seizes him, and he suddenly screams. It throws him into convulsions, so that he foams at the mouth. It scarcely ever leaves him, and is destroying him.
ご覧ください。霊がこの子に取り付きますと、突然叫び出すのです。そして引きつけさせて泡を吹かせ。かき裂いてなかなか離れようとしません。
I begged your disciples to drive it out, but they could not.
お弟子たちにこの霊を追い出してくださるようにお願いしたのですが、お弟子たちにはできませんでした。
You unbelieving and perverse generation, Jesus replied. How long shall I stay with you and put up with you? Bring your son here.
イエスは答えて言われた。ああ、不信仰な。曲がった今の世だ。英語はこれが世代だとなってます。いつまであなた方と一緒にいて、あなた方に我慢していなければならないのでしょう。あなたの子をここに連れてきなさい。
Even while the boy was coming, the demon threw him to the ground in a convulsion. But Jesus rebuked the impure spirit and healed the boy and gave him back to his father.
その子が近づいてくる間にも悪霊は彼を打ち倒して激しく引きつけさせてしまった。それでイエスは汚れた霊を叱ってその子を癒し父親に渡された。
And they were all amazed at the greatness of God.
人々は皆神のご意向に驚嘆した。
The title of today's message isJesus and the Demon-Possessed Boy, Part 3.
今日のメッセージのタイトルは、イエスと悪霊に取り憑かれた少年、そのパート3になります。
Today we are looking at the third part of a planned four-part series about Jesus and the Demon-Possessed Boy.
今日は4回にわたってのメッセージ、イエスと悪霊に取り憑かれた少年の第3部を見ていきます。
Today we are focusing our attention on verses 40 and 41.
今日は40、41節をフォーカスします。
These verses are about a problem the disciples were having and Jesus' solution to that problem.
この箇所は弟子たちが抱えていた問題とイエスによる問題の解決という内容になります。
From these verses, there are four more things we can learn.
ここから4つのことを学ぶことができます。
Let's look at these four things now.
ではそれらを見ていきましょう。
So the ninth thing that we can learn from this event is the disciples' inability to perform their mission.
9つ目、前回から引き続き9つ目になります。使命を果たせない弟子たち、使命を果たせない弟子たちです。
Verse 40 says, I begged your disciples to drive it out, but they could not.
40節にお弟子たちにこの霊を追い出してくださるようお願いしたのですが、 お弟子たちにはできませんでしたとあります。
Jesus had given his disciples a mission to accomplish.
イエスは自分の弟子たちに対し成し遂げるべき使命を与えました。
One of the things they were to do as part of that mission was to drive out demons.
その使命の一つが悪霊を追い出すことでした。
In other parts of the Gospels, we learn that they were certainly able to drive out some demons, but in this case of this boy, they were not able to do it.
他の福音書の中に弟子たちが悪霊を追い出すことができたことが出ていますが、この少年のケースではそれができなかったんです。
Let's turn to Mark.Chapter 3, verses 14 to 15.
マルコの福音書を見ます。マルコの福音書 3章14、15節です。
He appointed 12 that they might be with him and that they mightAnd that he might send them out to preach.
そこでイエスは十二弟子を任命された。それは彼らを身近に置き、また彼らを使わして福音を述べさせ。
And who have authority to drive out demons.
悪霊を追い出す権威を持たせるためであった。
And now let's look at Luke chapter 10 verses 17 to 20.
では続いてルカの福音書10章の17節から20節です。
The 72 returned with joy and said, Lord, even the demons submit to us in your name.
さて、70人がこれは訳によっては72人とあります。70人が喜んで帰ってきてこう言った。主よ、あなたの皆を使うと悪霊どもでさえ私たちに服従します。
He replied, I saw Satan fall like lightning from heaven.
イエスは言われた。私が見ているとサタンが稲妻のように天から落ちました。
I have given you authority to trample on snakes and scorpions and to overcome all the power of the enemy. Nothing will harm you.
確かに私はあなた方に蛇やサソリを踏みつけ、敵のあらゆる力に打ち勝つ権威を授けたのです。だからあなた方に害を加えるものは何一つありません。
However, do not rejoice that spirits submit to you, but rejoice that your names are written in heaven.
だがしかし、悪霊どもがあなた方に服従するからといって喜んではなりません。ただ、あなた方の名が天に書き記されていることを喜びなさい。
It is clear that Jesus gave them a mission which included the task of driving out demons from people. He also gave them the authority to do it.
イエスがご自分の弟子たちに悪霊を追い出す働きを含む使命を与えたことはこれではっきりとします。イエスは弟子たちにそれを行う権威を授けられたのです。
Not only to the 12 apostles, but even to the wider group known as the 72.
そのことは12人の弟子だけではなく、72人として広く知られる新たに弟子になったグループの人たちに対してもそうでした。
And we just read from the report of the 72 that they were successful at driving out demons.
今読んだ御言葉に、この72人がたくさんの悪霊を追い出すことに成功した報告がありました。
So when Jesus gives them a mission and the authority to accomplish it, but they are unable to do it, there is a problem.
イエスがご自分の12人の弟子たちに使命を与え、それを成し遂げる権威を与えたのに、少年のこの少年のケースでは悪霊を追い出せなかったのです。どこかに問題があったということになります。
The same situation exists with believers today. He has given us a mission and the authority to accomplish it. However, so often we are unable to do it.
このことと同じことが今日イエスを信じる者たちの中にも存在しているんです。イエスによって使命を与えられ、それを成し遂げるために権威を与えられているにもかかわらず、使命を果たせない者たちが実に多いのです。
Rather than getting discouraged about it, let's seek him and learn from him what our problem really is and what his solution to it is.
それでも、ただ落胆するのではなく、自分の抱えている問題が何なのか、イエスにある解決策は何なのか、イエスを求めてイエスから学んでいくようにするのです。
Then we will truly be able to impact the world with the gospel.
そうすることで、私たちもこの世に福音を知らせるインパクトを与えていくことができるんです。
アーメン。The tenth thing from this event we can learn is about the cause of their problem.
10番目になります。問題の原因です。問題の原因。
The first part of verse 41 says,You unbelieving and perverse generation, Jesus replied.
今日の御言葉41節にイエスは答えて言われた。ああ、不信仰な曲がった今の世だ。英語はジェネレーションなので曲がった世代だとなります。
Jesus certainly uses very strong words here, and they are aimed right at his disciples.
ここでイエスはとても強い言葉を使って12人の弟子たちに向かって言っておられます。
Yes, that's who Jesus is calling unbelieving and perverse.
イエスはご自分の弟子たちが不信仰だと、曲がっていると、曲がった世代だと言ったんです。
The very people who were following him around everywhere, seeing all the things he was doing, yet they fall way short.
イエスの後を追って、どこへでも行って、イエスがされることを全部見ても、まだダメだったんです。
Can you think of a parallel in the Old Testament?
旧約聖書で何か似たような話を思いつきますか?
How about the Israelites following God's presence around in the desert?
砂漠の中を神の臨在を追っていったイスラエルの民はどうですか?
It seems we humans never learn, always repeating the same mistakes throughout history.
それを考えると、人間というのは決して学ばないもののようです。人間は歴史を通して常に同じ間違いを繰り返します。
Let's have a look at part of this event as it is recorded in Mark's Gospel.
では、マルコの福音書に記録されたこの悪霊に取り憑かれた少年の出来事の一部を見てみることにします。マルコの福音書9章28-29節です。
Mark chapter 9 verse
28-29 9章28-29節です。
After Jesus had gone indoors, his disciples asked him privately, "Why couldn't we drive it out?"
イエスが家に入られると、弟子たちがそっとイエスに尋ねた。どうしてでしょう？私たちには追い出せなかったのですか？ですが。
He replied, "This kind can only come out by prayer."
するとイエスは言われた。この種のものは祈りによらなければ何によっても追い出せるものではありません。
What Jesus is telling the disciples to do here is more than just a simple prayer.
ここでイエスが弟子たちに向かっていった祈りとは単なるシンプルな祈りではありません。
In older translations and in the Greek, there's something extra revealed.
実はギリシャ語の古い訳を見てみるともっとわかることがあります。
After the word prayer, there are two additional words in the sentence.
このイエスの祈りという言葉の後にさらに2つの言葉がついているんです。
These two words are and fasting.
それはそして断食するです。そして断食する。
Only through prayer and fasting can we build up the spiritual discipline to be able to accomplish the hard task.
これは祈りと断食を通して私たちは困難な働き、難しい働きを成し遂げられる霊的自制心を作り上げれるということなんです。霊的自制心。
We are in a spiritual war, so we need to be disciplined spiritual soldiers to battle the enemy effectively.
私たちというのは霊的戦いの中にいます。敵と効率的に戦うには霊的な自制心を持つ兵士でなければならないのです。霊的な自制心です。
So often we think God just magically solves all of our problems, but that's not how He works.
人はよく、神様は魔法のように一挙にすべての問題を解決できると思ってしまうのですが、
Sure, He gives us everything we need to accomplish the task at hand, but we have to put the effort in to do it.
神様はそのようには働かれません。確かに私たちの手に託されている働きが成し遂げられるよう必要なものは与えてくださるわけですが、実はその私たちには成し遂げる努力をしなければならないということがあるんです。
Let's not be lazy, rather develop the spiritual discipline to fight the good fight.
つまり怠け心を捨てて、神様に任せるという怠け心を捨てて、立派に戦えるよう霊的な自制心を伸ばしていくということです。霊的な自制心を伸ばしていくということです。
Then we will see breakthroughs in our lives and the lives of those around us.
その結果として自分の人生、自分の周りの人の人生に突破口が見えていくんです。
アーメン。The 11th thing we can learn from this event is about Jesus' frustration.
11個目になります。イエスの苛立ち。イエスの苛立ちです。
The second part of verse 41 says, How long shall I stay with you and put up with you?
今日の御言葉41節に、いつまであなた方と一緒にいて、あなた方に我慢していなければならないのでしょうとあります。
At this point of the conversation, Jesus is really frustrated with his disciples' lack of progress.
この時点で、イエスはご自分の弟子たちの成長不足に大変苛立っておられたんです。
Their lack of willingness to really put in the hard work and commitment to the work of God.
弟子たちに欠けていたのは熱心さと神の働きに対する献身さなのです。
Sometimes we take the fact that God has saved us by grace as an excuse to do nothing else.
時に私たちは神の恵みによって救われたという事実を何もしないでいることの言い訳にしてしまうんです。神の恵みによって救われたという事実を何もしないでいることの言い訳にしてしまうんです。
We think all we need to do after we saved is to sit in church and soak up God's goodness.
救われた自分がやるべきことは、教会に座って神の素晴らしさに浸るだけと考えてしまうんです。
There's so much more to the Christian life available to us if we would just make the effort to learn it.
でも、もしイエスを信じた私たちが学んでいく努力をするなら、もっと深いクリスチャン人生を得ていくんです。
God has given us the whole Bible to teach us so much, but very few Christians even make an effort to read it properly.
神は私たちに聖書を与えておられます。たくさんのことを教えられております。でも、それを適切に読んでいく努力をするクリスチャンが本当に少ないのです。
Let's look at Joshua chapter 1 verses 8 to 9.
では、ヨシュア記を見ます。旧約ヨシュア記一章。8節9節です。
Keep this book of the law on, always on your lips. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful.
この律法の書をあなたの口から離さず、昼も夜もそれを口ずさまなければならない。そのうちに記されているすべてのことを守り行うためである。そうすれば、あなたのすることで繁栄し、また栄えることができるからである。
Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged. For the Lord your God will be with you wherever you go.
私はあなたに命じたではないか。強くあれ、大きくあれ、恐れてはならない。おののいてはならない。あなたの神、主があなたの行くところどこにでもあなたと共にあるからである。
God has given us everything we need in order to be prosperous and successful in the spiritual war.
神はこの私たちが霊的戦いの中でも繁栄し成功するために必要なものを与えてくださっています。
He has given us His Word, and He has given us His Holy the Holy Spirit.
御言葉と聖霊を与えてくださっているのです。
The problem is that many of us have not made the effort to use what He has given us.
でも問題なのは、たくさんの人が神が与えてくださっているものを使う努力をしていないことです。
No wonder Jesus got so frustrated with his disciples.
イエスが弟子たちに苛立ったのもわかります。
Even now, there are many people who claim to follow Jesus, but fail to put any effort into doing his work.
今日でさえ、自分はイエスをフォローしていると言いながら、そのイエスのための働きをする努力を怠っている人があまりにもたくさんいるのです。
And this must be so frustrating for Jesus to watch.
その状態を見ておられるイエスは苛立っておられるに違いありません。
What's your choice?
あなたはどちらを選びますか?
Do you want to please God or frustrate Him?
神に喜んでいただきたいか、それとも苛立たせたいかです。
Let's be the ones who do what is pleasing to Him.
神に喜んでいただけるものになりましょう。
The 12th thing we can learn from this event is about Jesus' solution.
では最後、12個目になります。イエスにある解決、イエスにある解決です。
The third part of verse 41 says, "Bring your son here."
今日の御言葉41節に、あなたの子をここに連れてきなさいとあります。
You see, Jesus is the solution to all of our problems if we would just bring them to Him.
この御言葉に、あらゆる問題の解決はイエスにあることが出ています。
Sometimes this act of bringing problems to Him is the hardest thing, because for some reason or another, we won't bring things to Him.
自分の問題をイエスのもとに持っていくだけなのです。でもその行動を取ることがあれこれの理由で一番難しいんです。
Maybe our pride is in our way.
そこに自分のプライドがあって自分で解決できると思ってしまうんです。
We think we are capable on our own to solve these problems.
I said that.
Or maybe we're bogged down with all the busyness of life that we just can't find the time to speak to Jesus.
または生活の毎日の生活の忙しさにはまり込んでしまってイエスに話す時間が見つからなかったりするのかもしれません。
Other times we might even think it's too much of an effort to bring something to Jesus.
または誰かをイエスのもとへ連れて行く努力があまりにもきついと思うのかもしれません。
Do you think it was easy for this man to bring his demon-possessed son to Jesus?
では、悪霊に取り憑かれた息子をイエスのもとへと連れて行ったことが息子の父親にとって簡単だったと思いますか?
There certainly must have been an effort put in by the man to bring his son to Jesus.
息子を連れて行くの、イエスのもとに連れて行くのに、この父親には相当な努力がいったに違いないはずです。
For our last reading today, I want us to look at 2 Peter chapter 1, verses 3 to 11.
では、ペテロの手紙第2を見ます。1章3節から11節です。ペテロの手紙第2、1章3節から11章までです。
His divine power has given us everything we need for a godly life through our knowledge of Him who called us by His own glory and goodness.
というのは、私たちをご自身の栄光と徳によってお召しになった方を、私たちが知ったことによって、主イエスの神としての御力は、命と経験に関するすべてのことを私たちに与えるからです。
Through these, He has given us His very great and precious promises, so that through them you may participate in the divine nature, having escaped the corruption of the world caused by evil desires.
その栄光と徳によって、たっとい素晴らしい約束が私たちに与えられました。それは、あなた方がその約束のゆえに世にある欲のもたらす滅びを免れ神のご性質に預かるものとなるためです。
For this very reason, make every effort to add to your faith goodness and to goodness knowledge.
こういうわけですから、あなた方はあらゆる努力をして信仰には徳を、徳には知識を。
And to knowledge, self-control. And to self-control, perseverance. And to perseverance, godliness.
知識には知性を、知性には忍耐を、忍耐には経験を。
And to godliness, mutual affection. And to mutual affection, love.
経験には兄弟愛を、兄弟愛には愛を加えなさい。
For if you possess these qualities in increasing measure, they will keep you from being ineffective and unproductive in your knowledge of our Lord Jesus Christ.
これらがあなた方に備わり、ますます豊かになるなら、あなた方は私たちの主イエス・キリストを知る点で、役に立たないものとか、実を結ばないものになることはありません。
But whoever does not have them is near-sighted and blind, forgetting that they have been cleansed from their past sins.
これらを備えていない者は、近視眼であり、盲目であって、自分の以前の罪が清められたことを忘れてしまったのです。
Therefore, my brothers and sisters, make every effort to confirm your calling and election. For if you do these things, you will never stumble.
ですから、兄弟たちよ、ますます熱心に、あなた方の召されたことと、選ばれたことと、確かなものとしなさい。英語には、努力しなさいとあります。これらのことを行っていれば、努力していれば、つまずくことなど決してありません。
And you will receive a rich welcome into the eternal kingdom of our Lord and Savior, Jesus Christ.
このようにあなた方は、私たちの主であり、救い主であるイエス・キリストの永遠の御国に入る恵みを豊かに加えられるのです。
Jesus has given us everything we need to experience a full life in Him.
私たちはイエスにあって豊かな人生を味わうために必要なものを全てを与えてくださっていて、
Jesus is the solution to everything, but He is not an instant fix.
そのイエスこそがすべてのことを解決できる方ですが、イエスは即座に解決すべてを解決するわけではありません。
If we really want to be effective at doing His work in this world, then we must put an effort in.
私たちがこの世にあって効果的に 神の働きをしていきたければ、そこには努力が求められるんです。
Imagine you had a very difficult exam that you wanted to pass, and someone gave you a big, thick textbook with all the knowledge in it to pass that exam.
もしあなたが合格したい難しい試験があったとして、誰かがあなたにその試験に合格するための内容が全部書かれた大きなテキストをくれたとします。
Just because you have received that textbook doesn't mean you'll pass the exam. You have to study it and study it well. Then you will be able to pass the exam.
そのテキストを受け取ったことで試験に合格することにはならないわけです。あなたはそのテキストを十分にしっかりと勉強することで初めて合格できます。
God has given us His Word, which tells us everything we need to know to work effectively for Him in this world.
そのように、神はこの私たちがこの世にあって、神のために効果的に働いていくために、私たちが知っておくべきすべてのことを御言葉として与えておられるのです。
Let's study His Word and study it well.
神の言葉をしっかりと学ぶのです。
アーメン。
アーメン。